おはようございます。今朝は信仰とは何だろうな、そんなことを考えさせられる二人の人物の姿勢であります。私たちは信じている、信仰心があるということと、信じて従うということとは違うということを、この二人のこの人物から学ぶわけです。それともう一つここで教えられるのは、信仰で始まったことを最後私たちは何で決着つけるんだろうか、信仰によって結論を出そうとしているのか、そこのこの違いというのが明らかになってくる出来事だろうなというふうに思います。さて、歴史的にはこの先ほど読んでいただいたところは、北王国イスラエルが国家として成り立っていくという、そういう過程であります。しかしここにはダビデから始まりましたイスラエルが統一国家としたのがたった3代でです。3代目で分裂していくんです。立て上げるのは大変ですけれども、壊れるというのは早いもんですね。何でもそんな風にこう思わされます。さて、ここに至るには、確かに南王国ソロモンの子レハビアムの問題があります。それが今までのところであります。レハビアムは王であって、生まれながらにして王の地位を受け継ぐ者として誕生し、そして彼はそれゆえに不義、その愚かさと未熟さというものをこう暴露している、そういう人物でありました。ですから彼の愚かさと未熟さというのは、経験者や年配者の知恵や経験を、これを軽んじたということが挙げられますね。そしてもう一つのその未熟さの中には、このレハビアム王子は自分のこの同じ世代、自分と同じ気の合う人だけを自分の側近として置いて、そちらの方の意見を取ったということです。いろんなものの見方や考え方があるし、立場があるという、そういう人たち、また年配の人たちの意見を聞く、そういう度量がなかったんですよね。これ未熟さであります。それで何よりもこのレハビアム王が問題になったのは、この分裂に至るまで、この事件が起こってから神に聞くということは一度もしていないということです。神によって建てられた国であり、そしてまたソロモンに対して、もしあなたが私に従うならば永遠に祝福されるという、もし私に従うならばという、その部分さえもこのレハビアム王は自分の生き方の中からそれを取り除いてしまっている、そういう生活。この問題がまさに、主なる神に祈り聞こうとしない、これは決定的に神の民として、また神の民の指導者として失格者と言えるでしょうね。でその結果分裂してまいります。でこの分裂した経過の中で、先週お話ししなかったんですが、彼の未熟さ、愚かさっていうのは、この分裂してみんなが離れていった時に一つ出来事がありました。レハビアム、18節です。レハビアム王は役務長官のアドラムを使わしたということです。でこのアドラムという人物こそが北王国のそのイスラエル人たちの憎しみの対象になっていただろうと思います。つまり重い労働家し監督したのがレハビアムなんですよ。聖書見ていくと、まさに自分を苦しめている、直接苦しめた重い重労働にこのつかせたこのレハビアムを使わすんです。だって普通ならば、レハビアムとごめんなさい、この デハミアモがアドラムを使わすわけです。普通こう考えたらわかると思うんです。このアドラムによってイスラエルの人たち非常に苦しい目にあった。そんなところに今決定的に分裂して自分から離れ去っていった民に向かってですよ、この憎しみの対象であったアドラムを使わして従えっていうふうに使者として使わすっていうことはどうでしょう。まさに魚でするようなことではないでしょうか。ここに役務長官アドラムって言ってますから、このレハビアム王の姿勢がわかりますね。あくまでも強い力を持って押さえつけようとする、その力の象徴であったアドラムを使わす。ですから反発している人たちに対してさらに力で押さえつけようとする。つまり痛み苦しんでいる人のその心や痛み、それを思いやるということがレハビアム王には決定的に欠如していたというふうに言うことができるだろうと思います。やはりあのリーダーとか指導者ってこの民に使えるならばと長老たちが言いました。本当にこの弱い者たちに思いやるという心をやはりなくしては良きリーダーとはならないようであります。ですから一人の命を軽んずる者は国を危うくするというふうによく言われます。でここでこのレハビアムはその後軍隊を作ります。アドラムが殺されます。もう正面切った敵対行為であります。意思表示を北王国イスラエルの人たちはしたわけです。ですからそれに対してこの軍隊を召集してまた力によってこの屈服させようとします。18万の選抜戦闘隊、精鋭部隊を送ろうとしたわけです。でもちょっと考えてみてください。いいですか。この18万っていうのはイスラエル全体から見るとある意味で10分の2なんですよね。12分の2なんですよ。変な話ですけど6分の1だってあと10部族がいるんです。考えたら10部族が軍隊を持って攻めてきたらどうするんですか。明らかにこれは力的には負けてしまうのが当然だろうと思います。しかし怒りとか屈辱感、王として拒否された、自分に逆らったというレハビアムのこの屈辱感というんですか、怒りっていうのはそういう計算っていうんですか、冷静な判断さえもできなくさせてしまって戦争に突入しようとします。でそれだけじゃありません。もっと大切なことがあります。それはこの神の使徒シェマヤの言葉に現れています。それは何かというとシェマヤは言うんです。いいですか。人数的によく考えてごらん。十部族の残りの、あの北王国イスラエルの十部族が軍隊を招集したのと二部族で軍隊を招集したのとどちらが大きいか、勝てるはずがないでしょっていう理由ではないんですね。この数によってシマヤは勝てる負ける勝敗がはっきりしない、負けそうだから、だからやめなさいって言ってないんです。戦ってはならないって言った理由はこれなんです。24節、あなた方の兄弟であるイスラエル人と戦ってはならないってのが一つです。同胞、恨み、妬み、そして憤り、傷つける、これをしてはならない。神の民同士がそうしてはならない。これがこのレハベアムには欠けていた。同じ同胞、神の民、主にある民というその隣人に対する愛の欠如である。そしてもう一つあります。私がこうなるように仕向けたのだから、神の命令、神のご計画。レハビアムは 神に聞こうとしませんでしたね。全然聞いてない、祈っていない。また預言者を通して御心を尋ね求めようともしない。ここにシェマヤが言ったことは、あなたは今この出来事を目先のこと屈辱感で言っている、それで何とかしようとしているかもしれないけれども、実はその深い神の見てのご配慮の中に起こっていることなんだ。つまり神様のお心に目を馳せるように向けさせるんです。これがレハビアムに欠けていた決定的なところでもあります。私たちは自分の思った通りにならない、特に自分に対する屈辱感や、またはこの自分のこの立場とかメンツだとか、そしてまたそういった損失というものを感じられたときに、私たちは神に聞くということ、そしてまたこれがどのような神の御心なのかと静まって聞く、とこのことがなかなか人間できないようであります。しかし私たちはそれをこのシェマヤを通してレハビアムがこの教えられていく、示されていく。でここにまた神様の深い愛を覚えるんですね。全く聞く耳のないものに対してさえも神様は人を使わし、預言者を使わして神の御心を伝えようとする。ここまで神様は私たちに対して、神の民に対して声をかけてくださっている。ですから私たちは神の御心がわからないんじゃなくて、聞こうとするかしないかの違いなんじゃないでしょうか。そしてそれに従うかどうかです。でここでこのシェマは言います。おのおの自分の家に帰れ。この帰るというこの言葉は、旧約聖書では悔い改めるという言葉と同じ言葉なんだそうです。ですから悔い改めろと言っていることなんだそうです。そしてそれぞれの家に帰、言葉通りに帰っていったっていうのは、悔い改めたっていう意味でもあるんだそうです。そのように、じゃあ本当にこのレハビアムは心底悔い改めたんでしょうか。いや、もしかしたらこのシェマヤのこの言葉によって冷静になって考えてみたら、ああ二部族で十部族と戦う、これはとても勝ち目がないなっていう、落ち着いて計算をして、そしてやめた。それとも本当にある人が言っているように、この帰れってのは悔い改めろっていう言葉なので、それで帰ったって言うんだから悔い改めた、それで戦うのをやめた、どっちでしょう。私この後のレハビアムの姿を見ますとね、この後レハビアムは高いところを作り、そして偶像を拝み、神の前に忌み嫌うべきことを行っていくんです。そして最後滅んでいくんですよ。そう考えてみると、どうもこの帰ったっていうのは、ある人が言うように悔い改めたっていうのとどうも違うように私は思えてならない。いや、もしかしたら本当に悔い改めたのかもしれません。でも私たちは悔い改めるっていう時に、一時的に悔い改めるってことありません？そんなありませんってのはおかしいんですが、今喉元にその矢が突きつけられてる、剣が突きつけられてる時には、ああ仕方がない、やめたと言ってとどまることができます。また自分が分かったっていうふうに一時的に思うかもしれません。でもレハビアムはたとえそこの時に悔い改めたとしても、喉元すぎれば暑さ忘れるの例えのように忘れていってしまう。誠の神に従えと押すわけではない。こういうこの姿は、実は信仰者として神の前に祝福を失っていく、 その信仰だと彼は本当に全く神を恐れていないのかっていうと、私はやっぱり恐れてるんだと思うんです。ある部分。何かっていうと、シェマヤの言葉に従ったんです。で、当時、預言者の言葉に従うということはね、王の力と預言者、どちらが上かっていうと、預言者は神の言葉を伝えるものですから、王よりも預言者の言葉に従う。つまり、神を一応は権威を持つものとして従っているという一つの姿勢は持っているんです。だからといって、一応は神様が上だというふうに言っているからといって、本当に心から従う信仰生活を実際しているかということとは別問題のようです。ですから私たちも一応信じてはいる。でも心から喜んで従うっていうこととは信仰は別問題っていうことがあり得るということをこのレハビアムの姿から見るのであります。なぜならば彼は徹底的に神に従う生涯をこの後していないからです。高きところを作り偶像を作り、そして罪を民に犯させたと後に書いてあるからです。でもじゃあヤロブアムはどうだったんでしょうか。もう一方北王国の王となったヤロブアムです。ヤロブアムはじゃあ神の前に信仰的だったんでしょうか。神の前に正しいとされたんでしょうか。いやそうじゃないんですね。このヤロブアムが建てられたのはいいですか、ヤロブアム自身の信仰が良いからではない。またヤロブアムが神様に聞くというその従順さ忠実があったからではない。あくまでもこのヤロブアムが北王国の王となったのはソロモンの罪の結果イスラエルの民が裁かれる、その時の器としてヤロブアムは使われたんです。そのことがわかる。なぜならばヤロブアムはどうでしょう、このあと国家としてまた王として北王国イスラエルの神の民に対して責任ある立場に立っているはずであります。立たされています。しかしこのイスラエルの民が北王国イスラエルの民がヤロブアムを担ぎ出したのは何なのかっていうと、重税と重労働、それから解放されたいということのために旗頭としてヤロブアムが挙げられたんです。でヤロブアムは住所を見るとあるんですがね、優秀な人物だったようです。ですからソロモン王の時に非常に重用されました。重要な職務に役務長官にもなっていた人です。しかし後にヤロブアムはソロモンに背きます。そしてエジプトに逃げるんです。そして彼自身はエフライム人です。ですから北王国の実は代表的な人物になり得たんです。ですからエジプトから帰ってきた、いやエジプトに行っていたヤロブアムを北王国の人たちは呼び集めて彼を旗頭にして、そして自分たちの苦しみを解放してもらうようにその代表者として立てたわけです。ですからヤロブアムの信仰がどうのこうのじゃないんですよ。あくまでも彼らにとって都合がよく、そしてまたヤロブアム自身もどうも自分が今王として立てられているのは彼らの生活が苦しかったから、だからそれを軽くしてもらうために、豊かにしてもらうために、あの重税とあの重労働から解放してもらう、そのことのために団結する必要があった。そしてそのためにヤロブアムが使われた。 で、このことをヤロブアムはよく知っていたのではないでしょうか。つまり自分が神によって立てられたはずですよね。本来神が預言者を通してあなたに十部族を与えると言われてなったわけですが、しかしヤロブアムの中にもうそれはないんです。彼は自分が今王としていられるのは人々の苦しみの時にシンボルとして立てられただけなんだ。だから今別れたんでしょ。別れたから自分たちの苦しみは遠ざかったんです。それでもなおかつ自分を北王国の人たちは王として認めてくれるかどうかというのは、これは危ういものであります。で、国家というのはその経済的なもの、政治的なものともう一つ重要な点があります。それは何かと、心の問題です。つまり人々を一つに集める、団結させるために必要なのが信仰であります。心です。心の絆というものがとても重要になります。そうするとここでヤロブアムは考えます。ヤロブアムは考えます。政策的には南と北に分かれました。そして北王国の人たちは重税と重労働から解放されました。じゃあもう一つ心配なのが出てきます。彼らの信仰生活はどうするかです。心の問題をどうするかです。そうすると別れてもなおかつ北王国の人たちがエルサレムに行って礼拝を捧げ、犠牲を捧げる。いいですか、礼拝を捧げるっていうのは、犠牲を捧げるっていうのはただ単に礼拝儀式を行うっていうんじゃないですよね。心をそこに置くっていうことなんですよ、礼拝っていうのは。とエルサレムに心を置いてくるんです。そしたら民の心は南王国ユダに心はいつも置いてくる。体だけ、経済的なことだけで北王国にいる。心は自分とは離れている。心は、信仰はこの北王国にないんです。エルサレムにあるんです。これは国家としては非常に不安定であります。ですからどこ、今でもそうです。どこの国でも政治的な力とか軍事力と経済力、それはあるかもしれませんけれども、心を統一させるシンボルが必要です。ですから無神論の世界ではどうでしょう、ある人物を崇拝の対象にします。そしてある国はある宗教をその中心に置きます。日本は神道を中心に置き、天皇を荒人神として、それを中心として、実は戦争にまで突入しました。こういう心の問題が残るわけです。信仰の問題です。どんなにあのソロモンの時代に、そしてヤロブアムの時代に、じゃあごめんなさい、レハビアムの時代に国が混乱し、人々の信仰が堕落していったとしたとしても、なおかつ礼拝の場所はエルサレムだったわけです。そこでヤロブアムは考えます。自分たちの国に心も置く、向ける、その方法を考えます。本来ヤロブアムのするべきことは、神によって与えられた十部族ですから、ですから神の名によって、神の御心に従って十部族を治めていく、導いていく、その責任が神に対してあるはずであります。少なくとも彼自身の力によって得たわけではなくて、まさにそれは神のご摂理によって与えられた立場であります。で、レハビアムもそうですが、ヤロブアムも神に一つも聞いていないんです。一つも出てこないんです。 の民として北王国イスラエルの民を導く、その責任を持っているという考えはこのヤロブアムにはない。完全に欠如している。そして彼はその民の心が自分から離れていく、北王国から離れていってしまうのではないかという不安からしてはならないことをします。偶像を作ってそれを拝ませるということです。じゃあ他に何か方法があったんですか。私もいろいろと考えました。何か方法あったのかな。だって民はもう年に一度は必ず成人した人はね、エルサレムの神殿に礼拝捧げなきゃいけないわけでしょ。犠牲も捧げて、そうしたらみんなの心がそっちに行ってしまうっていうのは心配しますよね。で、それを本当にいろいろと考えたんですが、私もそれはじゃあどういう方法が取れたのかっていうのは分かりません。ただね、これは言えるんです。イスラエルという国はもともとダビデが統一するまで、統一国家にするまでどうでした。ペリシテだとか敵から、この敵国、隣国から攻められた時は部族間で連合して敵に当たったんですよ。部族の連合国家だったんです。幕屋を中心として。で、そのことを考えると北と南に分かれていたとしても、だって主にある兄弟姉妹でしょ。イスラエルは神の民でしょ、同胞でしょ。だから自分たちの国との命と財産を守るためには連合して一緒に戦うってことは、国家は分かれてたってあり得ることなんですよ。これはイスラエルがダビデ以前までやっていたことなんです。だからたとえ分かれていたとしても、エルサレムに この北王国の人たちが礼拝に年に一度は必ず行ったとしても、北王国として存続し得るってことはあり得ることではないでしょうか。不可能なことではなかったはずで。でも彼自身の中に神によって与えられたという、神との関係で自分が王になったという理解がないので、自分の力で人々の心をつなぎ止めようとします。自分の知恵で。それでしてはな、その結果してはならない偶像を作る、偶像を拝む。しかもあの北王国の北の端と南の端に2カ所に作って、誰でも自由に好きな時に近場で礼拝ができるようにするんです。これはとてもいいことのように思います。しかし一番肝心なことは、神の民は神を私の都合に合わせて作ったり、都合に合わせて神を従わせたりするのではなくて、神の民というのは神の御心に沿って生きていく、これを神の民というのではないでしょうか。そうなるともう北王国イスラエルの人たちはこのヤロブアムによって信仰ということの姿勢を根底からひっくり返されるわけです。ですから北王国イスラエルは宗教を、あのダンとベルシェバに、実は2カ所に確かに神殿はあるんです。それで犠牲は捧げるんです。しかし彼らの信仰は自分の都合に合わせて神を従わせる、そういう信仰でした。で、その結果これちょっと信仰の質が全く変わっていくんです。主という言葉を使いながら、主人は神様じゃなくて自分なんです。そしてこの結果、北王国イスラエルは良き王は一人も出てこないんです。一人も出てこないんですよ。全部神の前に罪を犯し、また罪を犯させた王しか出てこない。で、じゃあ 南王国ユダはどうですか。確かに悪い王もいます。しかし神に従った王も出てくるんです。あの父ダビデのように主に対して一生涯忠実であったと言われる王が出てくるんです。つまり信仰の質、そのあり方というのは、それぞれその北を南王国ユダの人たちも不忠実だったりね、不信仰だったりっていうのはあるんですけれども、信仰の姿勢、本質そのものが変わってない。つまり神ご自身が私の主であるっていう、その位置は変わらない。でも北王国イスラエルにおいては、神様が私の主じゃないんです。神様は私の都合によってどうにでも作り出せる存在になってくるんです。これがもう同じように信仰の姿勢のように見えるかもしれないけれども、自分を神としているのと、誠の神を神としているものと違いなんです。でそれに対して不従順になってしまうということは起こり得ますよね。私たち神の前に罪を犯すということは起こり得ます。でしかし決定的に違うんです。私たちは悔い改めるんです。なぜならば神が私の主だからです。でもイスラエル、北王国イスラエルはその神を自由に作ったり従わせたり、または自分の都合で礼拝をしたりして住むものですから、悔い改めるということは必要なくなります。つまり自分にとって都合が悪ければ捨てていくんです。で都合が良くなったらまた利用する。つまり宗教を利用するという、信仰はそれは形としては、もしかしたらば北王国イスラエルは財力も豊かにあり、そして平和で、もしかしたら捧げ物も南王国ユダの二部族よりも立派な捧げ物をしたかもしれません。儀式的には荘厳であったかもしれません。しかしその中心は神様ではなくて自分であります。南王国ユダは神が定めたその場所で、神が定めた方法で、神が定めたその人によって礼拝は捧げられていきます。そこには常に神が主導になります。そしてそれに従いながら私たちは神のもとに帰ることができます。悔い改めて。でも北王国は帰るところないんです。なぜならば礼拝の場所は私たちは自分で作った場所ですから、作った神ですから、自分たちの気持ちでどうにでもなっていく場所ですから、私たちは自分をもう一度悔い改めに導いたり帰っていく場所、よりどころはなくなってしまう。北王国イスラエルにとってのよりどころは自分の心です。そこに実は信仰はなくなってしまいます。私たちは確かにさまざまな点で神様に不従順かもしれません。罪を犯してしまうかもしれません。また弱さのために神の御心ではないということを分かりながら神に逆らってしまうかもしれません。しかし私たちは、私たちの自由になる神ではなく、神ご自身は変わらない御旨を持って私たちを導き支配される、主なるお方であり、その主なるお方は私たちを許してくださった、許される神である。だから私たちは私の気持ちで確信を持つのではなくて、神の約束に基づいて私たちは救いを確信するわけであります。また戻っていくことができるのであります。よりどころとなり得るのであります。そういう信仰と、本当にこのヤロブアムが一時的にっていうか、ヤロブアムのしたことは知恵に富んだことのように思われます。そしてまた都合の良いように思われます。でも一番肝心な、神を神としていなくした、しなくしてしまったということの大きな罪は、その後北王国イスラエルの行方を決定的に神の前から抹殺されるものとなっていきます。ですから南王国ユダは神の民であり得たがゆえに、バビロンによって滅ぼされましたけれども、また回復されるんですよ。北王国イスラエルはどうでした？ アッシリアにと滅ぼされて、今はその十部族はどこにあるかわからない。国家としても部族としても存在がわからない。そのようなまさに滅びるという、その結果を自ら招いてしてしまう。つまり変えるところを持たなくなった民というふうに言うこともできるでしょうね。私たちは神に従う、神を神とするということは不自由なのではなくて、むしろ私たちの拠り所であり、私たちが元に戻れる、そういう唯一の場所なんだ、またそういう信仰なんだということを、ぜひ神を神とする、神を私の主人とするということの大切さを改めて知らされるのであります。そういう信仰が本当に信仰というのではないでしょうか。一言お願いいたします。愛する地なる神様、信仰とは何なんだろうか、そのような問いかけが本当に今日特になされてまいります。私たちの気の済むような礼拝、私たちの心が中心となり、私たちの思いが神を神として崇めさせたり、またやめたり、まさに自分の心次第で神が神となったりならなかったりする、そのような礼拝が、信仰が信仰であるとするならば、それはまさに聖書が神の一番嫌われる信仰の姿であることを教えられます。確かに私たちは不従順であります。確かに私たちは神様の前に罪を犯してしまいます。でも主は私の主であり、そのお約束は確かに変わることなく私たちに望まれます。主よ、そのようなお方にどうぞそれを信頼し、変えることが心からできますように、またできますので心から感謝いたします。そのような主を私たちはいただいていること、主が存在しておられることを心から感謝いたします。主の御名によってお祈りいたします。アーメン。